ですね、小学生ぐらいの感じの子供たちが本当に大勢、いました。それに、まあ、ちょっとびっくりした次第でした。ああ、そうかと。今、将棋がブームなんだなというのを実感をいたしました。で、このブームのきっかけになったっていうのは、まあ、おそらく間違いなくですね、藤井聡太さんだと思います。で、現在19歳のはずですけれども、将棋界に、確か8つタイトルがあるんですね。で、そのうちの5つを獲得している、五冠という、こう呼ばれているはずです。で、この将棋界の実はスーパースターの登場してきたその陰でですね、もう一人の棋士、プロの将棋指しが脚光を浴びることがあった。皆さん覚えておられるかと思うんですね。それはね、加藤一二三九段です。元名人であった一流の棋士であります。で、藤井聡太さんがプロ棋士四段としてデビューしたのは14歳の2ヶ月、中学生の時でした。で、代表番になったんですが、将棋の歴史上最年少の記録なんですね。そして、そのデビュー戦を戦った相手、それがこの加藤一二三さん。で、加藤さんがプロデビューしたのは1954年、昭和29年なんですね。で、当時14歳7ヶ月で、史上最年少記録を作った方でした。で、藤井聡太さんが、デビュー戦で14歳、相手の加藤九段が76歳。なんと、加藤さんは60年以上も、第一線で活躍を続けていたんですね。で、この加藤九段の名前が、まあ、広く報道されたというのは、おそらく久方ぶりであったのではないかと思います。それは、今のこの年配の将棋ファンたちに大きな励ましを与えることになりました。で、この加藤一二三さんがお書きになった小さな本が、2020年にキリスト教団出版局から出版されました。この時加藤さん80歳です。で、その題名は、だから私は神を信じるという本です。加藤さんはカトリックの信仰者なんですね。で、この本の中で加藤さんはご自分のカトリックの信仰を明快に説明しています。そして長い信仰生活の中で受けたその恵みの数々、その経験を具体的に証しをしておられます。ただ非常にカトリック信仰的な色彩の強い本です。それはちょっと念頭に置いておいてください。で、ともあれ、この加藤さんはですね、14歳7ヶ月で、その当時史上最年少のプロ棋士になりました。で、その後、超特急で昇段を重ねまして、18歳で将棋界最高のクラスである A 級8段となりました。で、その頃、神武天皇時代以来の天才と、そう謳われたんですね。18歳で A 級というのは、これは、この藤井さんをしてもついに及ばなかった不滅の記録です。しかし、この超一流の集団、A級10人の中を突き抜けていくということができない。で、自分の将棋に行き詰まりを感じていたと加藤さんは言います。その30歳のクリスマスの日に、加藤一二三さんは洗礼を受けます。悩みと苦しみが自分を信仰に導いてくれたと、そう言っておられます。聖書を読んで、祈って、そして将棋の研究に打ち込むという、そういう日々の積み重ね、加藤さんは、初めのうちが、勝たせてくださいと、そう祈ったんですと言うんですね。しかし、やがてその祈りは変わりました。いい将棋を指させてくださいと。良い将棋を指させてくださいと。そういう祈りに変わっていったと言います。悲願でありました、将棋界最高のタイトルである名人、それを獲得する日が与えられました。42歳になっていました。そして77歳で史上最高齢の公式戦勝利、それを記録して引退するまで、62年間にわたる棋士生活を全うされたんですね。それからあとは、 なんかテレビその他で皮膚民と呼ばれて随分出演しておられるようであります。さて本日のこの聖書の御言葉は主のご復活の日の出来事を記しています。そしてと言うべきでしょうか、あるいはしかしと言うべきでしょうか。エマオの村に向かう弟子たちの上には闇がかかっているようです。それは夕方が近づいているからというにとどまらないです。弟子たちの心を強い失望と悲しみが支配していたからです。あの若き日の加藤一二三さんが陥った失望と悩み、それはやや特殊な世界かもしれませんけれども、私どもが必ずと言いますか生き合う、そういう失望、落胆、あるいは人生の悩みと通じているではなかったか。エマオの二人にとってはどうだったんでしょうか。このエマオへの道の箇所は本当に多くの様々なことを考えさせられて、また示されると思います。本日はその中をこう極力絞り込みながらご一緒に聞いていきたいと願っています。ちょうどこの日と始まります。主がよみがえられた週の初めの日の午後です。マグダラのマリアと女性たちが朝早く主イエスの葬られた墓へ行きました。しかしそこにご遺体はなかった。御使いがここにはおられません、よみがえられたのですと言いました。思い出しなさい、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。それが御使いのメッセージでした。しかしその報告を女性たちから聞いた11人の人たちはその話をたわごととして信じなかったのでした。エマウェの道を歩む2人の弟子たちもまたその話を聞いて理解できなかったのでした。2人の頭、2人の心には理解できない不安と、何よりも自分たちの先生が、主イエスが死んでしまわれた、それも残虐に処刑されて死なれた、全ては終わってしまった、そういう暗い絶望と悲しみに覆われていたのでありましょう。エマオの村はエルサレムから60スタディオン、すなわち11キロメートル余りの距離にあったとあります。今日その村はこれですと、ここですと実は特定することができないようです。弟子たちのうち一人はクレオパという名前でした。もう一人は名前が記されてありません。この二人についていくつかの伝承言い伝えがありますけれども、特定することはできません。ただクレオパという男の弟子と彼の妻ではないのかという想定があります。二人がエマオの村について入っていったのは彼らの家であったのではないかと思われます。クレオパ夫妻という、そういう想定は説得性があるのではないか、私はそう思っております。いずれにせよ二人は11人の人たち、あるいはその他の名を知られた弟子たちとは違って無名です。クレオパもどういう人物であったのか聖書は語っていません。ここで心惹かれるのはイエスご自身が近づいて共に歩いておられることです。失望と悲しみに心閉ざされた二人のところへ主ご自身が近く来てくださった、そして共に歩いてくださっているというそのことです。思いますと、よみがえられた主が最初に現れてくださったのはマグダラのマリアであったとヨハネ福音書は記します。悪霊に取り憑かれた人生から救っていただいた女性と、そう言われています。人間的な言い方をすれば、周りから特に男の弟子たちからは重んぜられたとは到底思い難い、そうではないでしょうか。しかしよみがえられた主は悲しんでいるこの女性に最初に出会ってくださった。 そして今、失望と悲しみのうちにいるエマウェの二人のところへ来てくださいました。私どもの主はそういうお方です。悲しむ者、主を愛しているけれども弱さの中に立ち止まらざるを得ない、そういう私どものところに、そういう時に主は近づいていてくださるんですね。私たちを支え励まし、また主を信じる信仰の火を強くしてくださる、そういうお方であります。どうでしょうか。私にありました、あなたにも私のエマウェの道、それがあったのではないでしょうか。私どもの人生にも困難があり悲しみもあります。その中身は一人一人違うかもしれません。しかし困難も悲しみも遭遇するというそのこと自体は平等であると、そう言わざるを得ないかもしれません。篠原茂明先生が天に帰られてからもう月日が経ちました。しかし先生が書かれた著作は今も多くの方に読まれているようであります。篠原先生は95歳の時に10歳の君へという本を書かれました。この本は大きな評判を読んで今でも読み続けられています。そしてこの頃からですね、ご自分の母校である神戸の諏訪山小学校を皮切りにしまして、全国の何百という小学校を訪れられました。そしてさらにはオーストラリアやブラジルの小学校まで訪問して命の授業、それを出前授業されたんですね。10歳前後の子どもたちとその親たちに大きな影響を与え続けています。で、先生はこの経験を踏まえてそれから8年後に本を出されました。それは明日を作る10歳の君へ、103歳の私からという本です。日野原先生のいわば語り残し、書き残しの書、そう言ってもいいかもしれません。お読みになった方がおいでかもしれません。そこには子どもたちにその人生の意味を伝えたいという、そういう熱い思いがあふれています。その中で子どもたちに向けてこんなことを書いておられます。一部ですが、つまんで抜き読みをします。私は本当に人生には無駄なことなど一つもないと思うのです。私は大学に入ってから結核という病気で1年間の回り道をしました。それまでの私はお医者さんになろうという気持ちが強くて、中学から高校にかけてすごく勉強をしました。関西学院の中等部から旧制の第三高等学校理科に入って京都大学の医学部に入学しました。京都大学でも頑張って勉強を続けて、そして立派なお医者さんになってやると思っていました。ところが医学部の1年生が終わって2年生になるまで春休みに友達と琵琶湖の北岸にある奥牧のスキー場に出かけた時に、その途中で具合が悪くなりました。スキーを断念して京都に帰って診療を受けたところ、結核性の胸膜炎と診断されました。大学を休学して家庭で療養をしました。今なら特効薬があるので結核はそれほど怖い病気ではありませんが、その頃はよく効く薬もなく、結核は命に関わる大変な病気でした。栄養をつけて空気のいいところで安静にして寝ているしかないのです。勉強していい成績を取り早くお医者さんになるという私の夢は粉々に壊れてしまいました。塞ぎ込んでしまいそうな私の心を浮き出させてくれたのが音楽でした。妹がレコードをかけてくれて、同じ曲を何度も何度も聴いているうちに、私は流れているメロディーを楽譜に書き写すということを始めました。やっていくうちに音楽の知識が深まって、1年後に結核が治った時には私は何とか作曲ができるようになっていました。結核によって得たものは他にもあります。その一つは患者さんの立場を経験することができたということです。若いお医者さんは大抵健康ですから、 病気で苦しむ患者さんの気持ちがなかなかわからないのです。しかし私は結核で苦しんだために患者さんの肉体的な苦痛や精神的な悩みがわかるようになりました。それは大学を出てお医者さんになるときにとても役に立ちました。キリスト教では神様からの贈り物のことをグレイスと言います。恩寵という言葉で言い表すこともあります。私は病気になって回れ道をしたおかげで音楽の才能と患者さんの気持ちがわかるお医者さんの立場、この二つのグレイスを受け取ることができたのでした。そして当時103歳の日野原先生はこの本の最後を次の言葉を持って結んでいます。実際の君たち、君たちこそが私の最高の友です。私の宝物です。私はこの本を人生の終わりではなく、まだ行くぞ、レッツゴーンという言葉を持って終わりの言葉としたいと思います。103歳の日野原先生の結びの言葉でした。福音書に戻ります。エマオに向かって歩く二人の弟子は、近づいてきて一緒に歩く人物がシュエスである、そのことが分からなかったとあります。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。二人の弟子が尊敬して愛していたはずのイエス様が来てくださったのになぜ分からなかったのか。エマオへの道の出来事を記しているマルコ福音書、そこではこう書いてあります。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折にイエスは別の姿でご自分を表されたと。マルコ福音書は別の姿でと記します。ところでルカ福音書は二人の目は遮られてイエスだとは分からなかったと。ルカ福音書はこの主イエスの外見が二人の弟子の知っているイエス様の姿と違っていても、彼らが分からなかったそのことの本質的な理由というのは別のところにあるんだと、そう語っているようです。一言で言うとすれば、それは彼らの霊の目が曇っていたということです。それがシュエスとのやり取りにおいてこの後明らかになります。二人の弟子と同行するシュエスとのやり取りは本当に多くの意味を私どもに示してくれます。今日はそれらの中で一点だけ注目したいと思います。21節には、弟子たちは同行するシュエスに説明をします。私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。あがなってくださる、新改訳聖書の第2版第3版はあがなってくださるというふうにこのギリシャ語の言葉を訳しています。で、同じ新改訳聖書の2017年改訳版は解放すると訳しました。聖書協会の共同訳2018年版も同じです。この言葉を確認していきますと、あがなうとも解放するとも訳せる言葉です。あるいは思い切って救うと訳すことも可能です。事実旧口語訳聖書では救うと訳されています。この言葉のもともとの意味、それはあがなうにあると思います。身の代金を払って奴隷を買い戻す、代価を払って土地を買い戻すという意味がその源です。あの出エジプト記の杉越の子羊の血を家の戸口に塗ったあの出来事、またご一緒に読みましたルツ記のボアズによる買い戻し、それらが思い起こされます。シュエスは人の罪のすべてを担ってご自身の命をもって私どもを買い戻されたんです。ですから二人の弟子がこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと、そう読むとき二人の弟子の理解というのは、例えばイザヤ書53章の主のしもべの受難を理解することが彼らはできなかった。ローマ帝国から解放してくださる解放者だと理解していた、それが示されているのかもしれない。そんなふうに読むことが可能でありましょう。ともあれ主は彼らの御言葉、すなわち旧約聖書の予言証言、 それを理解できていないということを正してくださいます。聖書が、旧約聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かしてくださる、その中で彼らの心は内に燃えるのです。二人が、おそらくはクレオパ夫妻が自分たちの家にその同行者イエス様を強く引き止めて、その客人を食卓につけたときに不思議なことが起こりました。それはその客人である男性がパンを取ってこれを裂いたんですね。これはその家の主人がすることです。それをこの客人が行った。その時に明らかになります。主イエスの晩餐、聖餐をクレオパ夫妻に思い起こさせたんですね。彼らの目が開かれ、ああ主だと、その時姿が見えなくなったのでした。聖書の御言葉が解き明かされて、主の聖餐に預かる時に霊の目が開かれて信仰が燃やされる。それは御霊のお働きです。目が開かれるとは、あのパリサイ人サウロのところに主が来てくださったことも思い起こさせます。御言葉が届けられるとは、主が来てくださっているということなんですね。主のお姿が見えなくなったとは、聖霊なる方がいてくださるということを表しています。ご聖霊は私どものうちに、私どもと共にいてくださって、支え、導き、そして主イエスキリストを常に指し示してくださいます。本日初めに触れました加藤一二三さんの本の最後に、加藤さんはこんなことを書いています。私のこれまでの歩みにも様々な困難な局面がありました。しかし神様への信頼と神様が与えてくださる恵みや力があったからこそ、こうして今まで生きてこれました。1970年に洗礼を受けてからの50年を振り返るときに、ルカ福音書に描かれるエマオの旅人という話を思い起こします。イエス様が弟子と共に歩まれたように、この50年間いつも私と共に歩んでくださいました。よみがえられた主は、悲しむ者、絶望する弟子たちのもとに来てくださいました。小さい者を愛し、共に歩んでくださいます。古い賛美歌は歌います。日暮れて夜もは暗く、我が魂は糸寂し、夜べなき身の頼る主よ、共に宿ります。お祈りいたします。恵み深き父なる神様、皆を仰いで感謝いたします。主は私どものすべての罪を担われ、十字架の上に完全な贖いをしてくださいました。死を滅ぼし、よみがえってくださり、私どもに永遠の命を確かなものとしてくださいました。今共にいてくださる主に感謝します。共にいてくださるご聖霊に感謝します。私どもがいよいよ主に信頼し、神様の皆をあがめ、力強く生きることを得させてください。ご復活の主の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。